火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授並びに、一般財団法人アジア南洋協会、代表理事の中野保です。本日のゲストは一般財団法人評議員の松本幸一先生です。
あ、こんばんは、よろしくお願いします。
はい。この番組はですね、世界を語る番組なんですが、京都から京都のセンターから、はい。特にですね、今日のテーマはですね、僕はやっぱワシントンにいるときにいろいろ学んだのは、アメリカというのはエスタブリッシュメントという、支配層の強いのがあって、はい、その支配層が、ニューヨークタイムズとか、テレビもそうですけれども、大概そういうエスタブリッシュメントが牛耳っていると、でアメリカの大学シンクタンクもそうなんですけれども、ユダヤ系の、ノーベル賞もらうようなそういうジャーナリストが多いと、そういう形で世界がこう、動いているというふうに思ってたんですけれども、ある馬淵大使という馬淵さんって元ウクライナの大使なんですけども、その方と僕一緒に講演させてもらったことが昔あるんですけども、最近本を読みましたらですね、ディープステイツという言葉が使われてて、ディープステイツというのは実はそのエスタブリッシュメントで特にユダヤ系やる、リベラルな左派中心として、グローバリズムを中心として世界をですね動かしていこうという、そういう組織、軍需産業複合体もそこに含まれているんですけれども、しかしトランプ大統領が選挙に勝たれて、グローバリストなくて、完全アメリカファーストのナショナリズム中心であるという、いわゆる支配層と全く違うところにあるというのが今の、世界的な動きなんですね。その動きの中で今日は先生といろいろとですねお話しさせていただきたいんですけれども、どう思われますよ今のそういう、
今の世界の状況のことについてですね、私もそれは非常に気になってたんですけど、このネクタイ見ていただけたら分かるんですけどね、これ世界地図をネクタイのようなこういう中に入れたらどうなるかっていうことなんですけどね。でこれはやっぱり日本で売られるネクタイは多分日本が必ず入ってるでしょう。それからもしもアメリカで売られるとしたらね、アメリカは必ず入れるはずです。でこれはデザインとしての世界地図ですよね。だから僕はこれを見て思ったのは、例えばこれオーストラリアですね、これはグリーンランドです、でこういう世界を例えば細長いことで考えたらどうなるか、よく言われたのは北極から見たらね、北極を中心にしたらどうなる、南半球ね、北半球とかよく言われましたよね。それ今の中野先生がおっしゃったことをね、アメリカ中心って言いましたよね、そうするとアメリカをもし中心に据えた地図、そうすると日本はどうなるんだろうと僕思ったんですよ、この、ね。そしたら細長くしないとやっぱりこことここに近接してないから入らない、つまり日本は実はアメリカとは非常に遠い存在で、やっぱりアジアの国がね、大きなウェイトをこれからも占めていくのではないか、というふうにふと思ったんです、はい。
そうですね、もちろん、日本の外交というのは、日米同盟中心とアジア外交と、国連の、総会で安倍総理も演説されますけれども、国連外交という3つが中心でありますけれども、しかしほとんどのウェイトは日米同盟中心なんですけども、それはアメリカは先ほど申しましたようにエスタブリッシュメントのそういう構造から、そうした国際協調主義と違ってアメリカファーストということで、だいぶ動いてきてると。そうするとですね、日本 の、 外交戦略と、別に外交界ないんで専門家ないけど、シンクタンクの立場からいくと、ちょっといろんなですね、大きな世界的シフトがあると。でこれも馬淵大使が書かれたんですけれども、2020年大きなことが起こると。なぜなら、大体ユダヤ人が500万人ぐらいこう世界中にね、離散してたと。それが、イスラエルと500万人増えて、イスラエルの人口の方が、世界中のユダヤ人が多くなるという、今まで起こったことがないことが起こるんですね。そうするとその先言ったみたいにディープステイツなりは まあ、国際協調主義、グローバリズムを通じて、まあ、世界のナショナリズムのない統一をしようと思ったけども、しかしイスラエルという国家を中心とした、そのナショナリズム的なことが始まるかもしれない、うん、これは歴史上大きなことであるというふうに書いておられて、あ、なるほどね、だからそれがなんか大きな、ね、動きかなと思ったりするんですけど、うんうん、
やっぱりユダヤ人というのは、まあ、すぐヒトラーのことを出してしまうんですけど、うん、ユダヤ人の、まあ、血統っていうんでしょうか、宗教っていうんでしょうか、文化っていうんですかね、うん、それの特異性っていうのがやっぱりあったと思うんですよね。
そうですね。
そしてそれは第二次大戦後ですね、うん、私たちが今まで従来のようにヨーロッパ白人ね、それからアフリカ、はい、でアジア、黄色人種ですか、はい、なんかそういういろんなことで語られていたことがね、僕はアメリカが全く今までのその多民族国家とかね、うん、
グローバリズム、
うん、でなんかそういう、アメリカナイゼーションっていうんですか、そういうね、うん、グローバリズムっていうのは実はアメリカナイゼーション、戦後のね、
うん、そうですね、
それがもう冷戦構造を出したときにバーッと勢いよく出てきた、うん、そしてそれはですね、例えば中国は一つである、まあ、一国なね、うん、二制度とかなんかありましたね、
はい、
で僕はアメリカという非常に語りにくいね、
うん、
それでいてもう世界はやっぱりドルであるとかね、うん、金融資本主義で、そして中国が地政学的にも、うん、そういう経済的にもね、うん、その金融関係においてもね、うん、世界をこう、支配するような構造になってくると、うん、やっぱりどっとアメリカが出てくる、
うんね、アメリカってもともとワプスというか、
はい、
ホワイトであって、ね
はい、
プロテスタントであってという、はいまあ、そういう、はいまあ、なんか、まあ、いわゆるその戦後すぐの、まあ、日本人もっていうイメージで、うん、その白人の、ね、社会って言いますけども、うんまあ、先ほど冒頭で言いましたけれども、まあ、それは僕もワシントンにいるときに、うんまあ、研究所にしてみてもマスジャーナリズムマスメディアにしてみても、うんまあ、ユダヤ系のまあ、見て分からないけれども、そういう人が非常に力を持ってきてると、われわれが思ってたアメリカと違うアメリカがずっと強くなってきて、うんまあ多くの大統領、オバマ大統領まではそのエスタブリッシュメント、支配層、
ワ
シントン中心とやってきたけれども、
ねはい、
トランプ大統領が来て、はい、全くこういう違う動きが出てきたと、はいでまあ、最近の外交を見てみると、例えば、サウジとアメリカともともと仲いいと、でサウジとイスラエルが仲悪いと言いながらもです、ねはい、実はアメリカバックにいるから、はい、イスラエルとサウジアラビアは、なんかつながってるものがあって、はい、でイスラエルの敵は、イランであるとすると、ね、でそういう構図の中でね、イランとサウジアラビアの構図の中で、うんまあ、今、この前ドローン通じて何かね、もう一方戦争起こるっていうところで、うん
はい、
トランプ大統領は考えてみるとイランが、それを仕掛けたというふうに思うけど、イランの上層部がそれを知らなかったと、分かったときに完全にそのイランとサウジアラビアの関係を悪くするね、
うん、
どっかでやってるから、うん、最後のトランプ大統領は、まあ、いわゆる軍事攻撃をストップさせたと、うん、しかしボルトン、この前解任された、うん大統領補佐官なりは、まあ、ネオコン系で、まさにグローバリストで、軍事産業不合体でという、そう、だからトランプ大統領は頂点による、まあ、どちらかというと民から選ばれた人 で、
はいそうですね、
でその下に実はカモフラージュとして多くのエスタブリッシュメントというかもともとのそういう人がいるけれども、うん、しかしいざ戦争とか大きなディシジョンメイキングをするときに関しては、そういう人々の意見を聞かずに、
うん、
やっぱアメリカ、まあ、トランプ大統領独自のね、
うん、
これはいいか悪いか分からないけれども、まあ、イスラエルって言いながらも だから歴代大統領は誰もアメリカ大使館をエルサレムに持ってくることができなかったのがトランプ大統領は持ってきたと、
そういうこと、
ね、って言いながらもイスラエルともうまくやってるんですね、うん、だからうまいなと思いましたね
、だからそういうのがねアメリカのひょっとしたら本質だったのかもしれないんですね、
はい、
だから今までトランプはもうアメリカのなんていうんですか鬼子っていうんですか、
はい、
なんかどうもね異端というふうに見られてたんですが、いやむしろ本質はねオバマよりもね、うん、 トランプではないかと、うんね、それから今のお話ですると僕キム・ジョンイルとはもっとキム・ジョンウンとはね、うん、もっともっと激しくてもう本当一触即発まで行くけど瀬戸際外交瀬戸際外交言ってたけどいやアメリカも瀬戸際外交だだんじゃないかと、ね、
これもねほとんど、はい、その今の北朝鮮問題で、ね、これ馬淵大使のちょっと影響を受けてるんかわからないですけどね、はい、その、どうして金正恩がアメリカにここまで接近するようになったかというとう、まあ、いわゆるディープステージというねそのユダヤ系がどうやら北朝鮮を見切ったとははだからそこで助けを求めてきたりしたんではないだろうかという考えとかもっと面白い誰もこれ言わないことなんですけどね1950年の朝鮮戦争の時にアメリカって国連軍でしょ
そうです
で中国と、はいはいまあ、ソ連と、ね、が北朝鮮を守ったと国連常任理事国であるソビエトユニオンが、うん、その朝鮮半島の時に欠席したんですね
はは
拒否権使わなかったというのはバックで何か普通なら国連軍で絶対使えるはずがないんですねだからそれはものすごくそのディープステージというかそこのね、まあ、いわゆるロシアとかユダヤ系強いですからねそういうところがまあ、いわゆる、うん、動かしたと
なるほどね、うん、そういうところはですね盛んにキリスト教圏の中からもねちょっと言われてるんですつまり、うん、今まで見えなかったようなものが見えてきたというふうにね、うん、言う場合アメリカもそうだとね、うん、言っていたけどそれはユダヤにおいてもそうだし、うん、ソビエトにおいてもロシアにおいてもそうだしね、うん、そして中国においてもそうだし、うん、そしてなんていうんですかね部分的な問題っていうんですかね、うん、香港の問題であるとかねそういうのがこうどんどんどんどん散見されて
それがどんどん出てきた背景にはね、はい、先ほども言いましたけれども、はい例えばアメリカにおけるユダヤ人の人口がだんだん減ってきてるとやっぱ子供作らないとかねでユダヤ教に対して、あまり子供たちはそれを守らない
そうですね
それとさっき言ったみたいにイスラエル自体が500万人、うんうん、外にいるユダヤ人の方が多かったのにイスラエル中心になってナショナリズムを動き出してきたと、はいそうですね、そう考えると今世界が大きなパラダイムシフトしたり、うん、世界中が動いている構造的な大きなマグマ変化が、うん、なんか起こっていると、うん、でその中で日本としてどう行動すべきであるかというような、ねうん、ちょっと今までと違う動きが出てきたかなという、ねうん、
日本も含めてどうなんでしょう、うん、アメリカは日本に対しての認知の仕方ですね、うんまあ、外交関係にしろ日英同盟にしろね、はい、やっぱりもうあまりそちらにねシフトして中国封じ込めるロシア封じ込めるとかいう、うん、そういう感じじゃなくて、うん、もうほっといていてもいいね文化大革命のようなことが起これば分かりませんけれども香港程度の問題台湾程度のことに関してねアメリカはもう、武力でね立ち向かうとか国連軍を組織するとか、うんもうそういうのは全く見えないんですけどね。
そうですね。あまりないでしょうね。はい、ないというか、は
い、しないと思うんですよ、
はい。そうですね。そういうグローバリストがそういうふうにやるということもしないです。うん、そうですね、うん。ということで、あっという間時間来ましたんで、本日のゲストは一般財団法人、将棋院の松本浩二先生でした、はい。どうもありがとうございました。はい